皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタルトランスフォーメーションが進展という言葉です。最近ですね、日本の新聞とかですね、 DX という言葉が出るんですね。私アマチュア無線やるんですよ。アマチュア無線で DX というのはですね、主に海外と交信することを意味するんですね。国内と海外だとやっぱりちょっと電波の飛び方がねちょっと差がありますので、あと、通信する内容もですね、ちょっと差があるんですよ。国内と海外だと。だから DX って聞くとですね、おお、海外と無線やるのか、何か私は普通読めないんですけども、なんか、当然そんな話は日経新聞に書いてあるわけなくてね。で、DX って読むと何かって言うと、デジタルトランスフォーメーションだって言うんですね。ほう、そういう言葉が急に出てきたかと。トランスフォーメーションだから形を変えていくってことですよね。いわゆるその会社の仕事の内容とか会社の構造、社会の構造全体をですね、デジタル化の方向に向けて進めていくってことですよね。で、それってどうでしょうかね。インターネットが出てきたのっていうのが1995年ぐらいですね。あの頃から世界でデジタルフォーメーションっていうのは当たり前に言われていたと思うんですよね。例えばグローバリゼーションというのはデジタルフォーメーションで生まれた結果ですよね。だって世界中のいろんな場所でいろんなものを作って、一つの材料部品を作って一箇所でそれを全部組み立ててですね、で世界中に売るんだから、デジタル的にバラバラに分けなきゃダメでしょ。一つの家内製手工業みたいな範囲でね、目に見えるところに全部のその工程を置いといて、誰か一人が目に見える範囲で全部管理して、で製品作って、で自分の会社で持ってって売るみたいな世界とは全く違うでしょ。それから人がそうですよね。いろんな国の多国籍企業っていうのはいろんな国で仕事しますよね。だから国ごとに全部ルールが違うんですよ。あとやっぱり、なんて言いますかね、人もいろんなバックグラウンドを持ってるんでしょ。世界中に行けば宗教も違うし、いろんなバックグラウンドを持ってますから、やっぱそういう異なるものを一つにその統合する、融合じゃなくて統合させて、だからみんなが一つの目的のために働けるようにするっていうのは、これデジタル的な世界なんですよね。すなわちその歴史とか文化とか民族っていうものは変わらないわけですから、そういうものはさておいて、ちょっと隣に置いといて、デジタル的にこの仕事の仕方を変えようと。昔はだからアメリカの企業はアメリカの企業らしい仕事の仕方があって、日本の企業やフランスの企業やイギリスの企業、ドイツの企業、中国の企業、それぞれその国らしい仕事のやり方ってものがあったわけですよね。でもそういうのを全部足して2で割れ3で割れってやったってですね、絶対そのグローバリゼーションうまくいきませんから、だから統一的に誰かやり方を考えて、一番合理的な方法だよね。一番合理的な方法でやり方を考えて、みんながそのやり方に従うと。だから仕事のやり方を要素に分解してですね、一番効率的にがいいように、その仕事をこう再構築するわけですね。アナログの音を聞いて、それをデジタル情報に分解して、で、デジタル的にそれを再編集するみたいな。そういうことをやってったのがデジタルトランスフォーメーションですよね。で、それは民間企業だけじゃなくて、教育もそう変わっていったし、政府そのものも変わっていったし、生活もだんだんそんな風になってきてね。だからやっぱりこの多様な生活、多様な仕事の仕方に耐えられる社会がもう来てたわけですよね。だからなんか私このデジタルトランスフォーメーションという言葉を聞いてですね、それこそ20年以上前だよ。20年以上前によくね、世界で聞いたあの懐かしい時代をなんか思い出すんですね。そういえばあの頃みんなこういうこと一生懸命言ってたよねと。でももうそれ20年前から始まって、少なくとも10年ぐらい前には、15年ぐらい前には完全に終わってたよね。当時もリーマンショック前ですから、投資資金はものすごく活発にあったんですよ。ドットコムバブル崩壊みたいなのあったけども、デジタルフォーメーションについては、ものすごいみんな意欲持ってて、で、これはリーマンショックの後も相当の意欲持ってましたよね。そのうちに世界中の未開発地域はもうなくするみたいな感じでね、デジタル未開発地域はなくすみたいな形でみんな進んでたと思うんですよね。で、それはそれなりに進展するものを進展したんだと思うんですよ。 で、なんか最後にデジタルトランスフォーメーションって日本で言い出したってのは、私なんかこれですね、ソビエト崩壊した時と同じだと思うんですよね。ソビエトって全部国有企業だってですね、で、その西側にあったような競争原理って基本的にないわけですよ。その競争原理そのものがいいか悪いかではなくてですね、決められたことを決められた通りにやると、要するに 人手を大量にかけることが大事だという、そういう世界で運用されたんですね。社会主義国だから、あれ失業者入っちゃいけないんでね、いやどれみんなブラブラしているじゃないかと、いやあれは仕事を待ってるんだと、失業者じゃなくて退業者なんだとかね言ってた時代ですよ。とにかく人手をたくさんかけることが大事なんだと、そのためには仕事のやり方を変えてはいけないんだと、それで仕事のやり方を変えなきゃいけないんだというと、お前は西側思想に洗脳された政治的な脱落者であると、政治的に反乱分子であるとよ、落胤されて追放されるとね、宗師、中国の言葉で言ったら宗師派であると、資本主義に走った悪党であるということになるから、もう言えなくなるわけですよ。だからあえて非効率にたくさんの人手を使って昔のやり方を守り通すことが大事だという、デジタルトランスフォーメーションなんてのは絶対にあってはなって あってはいけない世界みたいに言われたと思うんですよね。あれだからソ連終わった時ってもう完全にガタガタでしたよね。ソ連の、あのソ連東方圏 の国有国営企業ですか、国有 国営だよね、国有でありかつ国営ですよね。企業はガタガタなってましたよね、うん、なんか今の日本の企業を見てると同じ気がするんですよね。コロナが来たと、 それでやっぱり世界は変わったと、で車の輸出で、車の輸出、まあ相手はトヨタですよ、トヨタが輸出でアメリカに車を輸出して稼ぐと、ね、それで日本全体を食わすと、トヨタの米国向け車輸出一本足打法っていうのがもう成り立たないってことが明確になったわけですよね。と次ないわけですよ。で今多くの企業はまあ車産業で食ってるんですよ。車産業がないと食えないんですよ。内需の方っつったってですね、人口増えないから、まあ家とか車、内需はですね限られた世界だよね。だからどうも建築関係はすぐバブルに行っちゃうし、でやっぱりあの外に行くってことになると、日本はそのあらゆる産業デジタルフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションが下手でしたから、下手ですから、他の企業と外国と組むとか、外国の状況に合わせて自分たちの仕事や製品を組み直すっていうことができないんですよ。やっぱり昔のソビエトや東欧圏の、社会主義の国有国営企業と同じように昔のやり方を守るということ以外あまりこうできないんだね。それはなんか惨めなもんですよね。ほんと惨めなもんで、だからそういうことをやってずっとやってきたわけでありますから、今頃になってデジタルトランスフォーメーションなんて言ってるのは、ああもうこれなんか終わったんだなって感じがするんですよね。ソ連型のね、まあなんていうんですか、親方日の丸っていうか、じっとして何もしないと、やることは全部ですね、他人が作った巨大なマーケットに休んで参入すること、決して自分たちで新しいことはやらないこと、何かあれば下請け取引先から何でもノウハウを盗むこと、ね、あの非正規労働でも何でもただでブラック労働で、金はあの外国人労働者もできるだけ安いコストでこき使うこと、すなわちコストを限りなく低くして金を儲けて、それを一番上のトップが独り占めして山分けすると、でそれが欲しかったら言うこと聞けと、で立てついたら金は分けてやんない追い出しちゃうという、まあ、ただこれだけの方程式で運営してた会社がすごく多かったんじゃないです。でそこにいよいよもうこれがダメだと、コロナがとどめさせたんでしょうね。デジタルトランスフォーメーションになって方になったわけですね。でデジタルトランスフォーメーションって何が変わるかなんですけども、あの一番初めの設計が多分一番なんですよね。デジタルトランスフォーメーションっていうのは、例えば音楽をですね、その楽器があるとしますよね。笛を吹いてる、太鼓を叩いてる、これ笛とか太鼓っていうか完全にアナログのものでしょ。あるいは鳥の声って自然のものですよね。これをデジタルにするっていうのは、そもそもどうやったらデジタルになるかっていう、そこをまず考えるんですよね。デジタル情報にするっていうこと自身が一つのこう、まあ、やり方を決めるわけですね。例えばその録音するのは録音してですね、 周波数帯を上と下をバンドをどこにするかとかですね、その時間間隔を何秒ね、どれぐらいのね時間間隔で音を一つの音にするか、デジタル的に一つの音を時間間隔を何秒にするかとか、あるいはその精度ですよね、精度をどれぐらいにするかとかですね、まあいろいろ決めることがあるわけですよ。でその決め方によってですね、まあふと聞いた時にいかにも本物のように聞こえるし、あれいかにもこれはチャチの音のようにも聞こえると、もうそのあたりの最初の設計でだいぶ違うわけですよね。だから例えばデジタルトランスフォーメーションといった時には、そもそも何を再現したいのか、何のためにその仕事をしているのか、どうそれを、まあ言ってみれば簡略化ですよね。デジタル化っていうことは情報量を多く減らすわけですよ、アナログに比べると。どこをどう簡略化しても元と遜色ない変わり映えになるのか、あれ全部考えなきゃいけますよね。それからそもそもですね、デジタルトランスフォーメーションした時にやりもしない仕事をデジタルトランスフォーメーションしてもしょうがないでしょ。例えばそのソ連のね昔のやり方だったら、党中央への報告って多分一番重要な仕事なんですよね。あるいは党の幹部って会社の中に必ず言いますから、この人たちの折衝って一番大事な仕事ですよね。だから日本で言ったらまあ稟議とかですね、あるいは上への報告が一番重要な仕事で、現場の仕事をほっといてもですね、上の質問に答えることが一番大事だというふうになってるわけで、じゃあデジタルトランスフォーメーションになったと、でも要するにそれってその上がもうグリップが外れちゃったっていう意味でしょ。一番上のグリップが外れちゃったから、デジタルトランスフォーメーションになってるんだから、昔のようにですね、報告連絡相談をですねバッチリきちんとやるということだけデジタルトランスフォーメーションをやったってですね、何の商売するんだよと、何を作って何を誰に売るのよっていうところをちゃんとやらなかったら全く意味ないですよね。だから今ある仕事をただ単にデジタル化してですねっていうのも、要するにその今の仕事が変わってきてる、今までの仕事が続けられなくなるからデジタルトランスフォーメーションになってるわけで、それはだから今後何をするか決めないとほとんど意味がないってことですよね。例えばもうオンラインショッピングなんか見てもわかりますけども、要するにただ単に物を並べてね、ネット上にまあ商店物を並べとけば売れるっていうもんじゃなくて、やっぱりコミュニケーションがいりますよね。情報の双方向のやり取りの上に情報いろんなものが売れますよね。しかもここで特にその2年ぐらい前からだな、こっち20年でしょ、18年だから2年ぐらい前ですよ、2年ぐらい前から本格的になってきたのが、 ネットの世界でもピアトゥーピアなんですよね。個人と個人の直接取引っていうのが本当に台頭してきたわけでありますよ。そもそもこれやっぱビットコインですよね。ビットコインはあれブロックチェーンのシステムですけども、このブロックチェーンは基本的にはピアトゥーピアの技術なんですよね。サーバーを使わないで個人と個人が直接データのやり取りをするというところにものすごい強みを発揮するシステムですね。もちろんその中央集権型にやろうと思ってできないことはないんですけども、まあ、基本的にはブロックチェーンというのはサプライチェーンである場合でも、通貨である場合でも、本人認証である場合でも、あらゆる場合でも分散化システムということをやるわけですよ。 IoT と組み合わせた時もそうですね、分散化システムとしてやるわけですね。でそれっていうのはユーザー同士が直接データの取引をするということですね。だから一番上でサーバーみたいなのを置いて、誰かが全部集中的にデータを持って管理して、それに権限を与えて誰かに見せたりっていうやり方じゃないってことですね。個人対個人ですよね。ですから今起きているなんていうんでしょうかね、デジタルトランスフォーメーションっていうのは、実はその方向性がピアトゥーピアなんですよ。個人と個人が直接的にやり取りをする中に、生活も仕事も、それからその物の売買も、それから健康維持も、まあ、趣味も全部乗るっていうことですね。趣味ってのはまあゲームがその一つの典型ですよね。全部乗るっていうことだから、そもそもそのハードとソフトをどうするっていう以前に社会の構造が変わってるんだ。個人と個人が、政府もなく大企業もなくサーバーもなく、お互いにみんな好き勝手に取引してった時の世の中ってどんなことなのかと。いや決して発散するとは限りませんからね。一番上がいなかったらみんな発散して終わりかって、そんなことはないですからね。じゃあどういうふうに変わるんだってことに関して、やっぱ深い洞察とですね、でやっぱりそれに対する投資をしていかないとできないから、だからそれってただ単にハードとソフトの問題じゃないですよね。逆にその今 本当にですねピアツーピアになってきてますから、やっぱそこにあるのはですね、あのアンカーって申しましてですね、怒りですよね。その人々が安心してその自分の場所を確保できる方法がやっぱり蓄積なんですよね。基本的にその個人と個人の場合はですね、その人の安全性とかその人の信用をする唯一の担保がその人の歴史なんですよ。偽らざる歴史っていうものが唯一の担保になるんですね。すなわち例えばどこの会社の社員であるかって全然関係ないでしょ。国籍関係ないでしょ。金いくら持ってるかって関係ないでしょ。それからそれこそね、クレジットカードのゴールド会員みたいになんか特別なステータスを持ってればってこと関係ないですよね。で今その人は何者かって言われても個人と個人だと分からないでしょ。大切なことは偽造できないその人の歴史のことなんですね。だからブロックチェーンというのはまさに偽造できないその人の歴史、あるものの歴史を全部蓄積できるわけじゃないですか。だからそこで見えてくるのは嘘偽りのない本人の歴史、これそのものが信用の担保となる社会が社会になっていくっていう意味なんですよね。ということはですね、もう多重人格みたいな生き方はできないってことですよね。家の中ではいいお父さんで、会社に行ったらですね、こう猛烈社員である、猛烈社員で、しかもそれはもうあのパワハラ丸出しとかね、それからね、なんか他のところではデタラメ放題やってるとか、そういうことは全く無理になってきて、インテグリティっても言うんですけども、守備一貫してること、その人自身が私生活も仕事も全部守備一貫してるっていうことが一番重要なことですよね。守備一貫してないとですね、それ全く信用ないんですよね。あいつまたなんか嘘ついてんじゃないかと、今度はどんな嘘つきに来たのかということバレちゃいますから、やっぱりこのいいものも悪いものも全部飲み込んだ形で過去を踏まえて意味が今があると。だからそれは失敗してはいけないという意味じゃないんですよ。むしろ反対なんですね。何の失敗もないとか全くクリーンだってことは逆に怪しいんですね。本当にその人いるのと、本当にその人なんかアクティブに行動してるのと。失敗をゼロにするために一番いい方法は何もしないことでしょ。でも何もしない人と取引するっていうことは逆にすごいリスクですよね。何にもやらないんだから、何かやれば何かね、悪いものも残ってるもんでしょ。それが普通でありまして、例えばですね、ほら古いお堂とかね、古い寺院とか行きますとですね、昔の戦争の跡がよく残ってるんじゃないですか。西洋だったらなんかここはいつかの戦争でぶっ壊されたとこだとかね、日本の建物だったらここに何かの刀傷があるとか、ここに焼け跡があるとか、長い歴史の中で必ずですね傷跡って残ってるんじゃないですか。いやそんなもんですよね。人間の歴史も会社の歴史もそんなもんで、傷跡って普通はあってですね、それを乗り越えて今があるというところがね、歴史の重みってやつでしょ。でそこに戻っていくんですよ。だからやっぱりね、このトランスフォーメーションの一番の要はですね、インテグリティなんですよ。終始守備一貫してるっていうことがですね、現在のデジタルトランスフォーメーションにおいて一番重要なことです。それってこれってだから意図的な電通みたいのを使ったりとかね、世論調査で何かを操作したりというものの言い方で全くダメで、匿名性を前提にしてやり方なんかは全くダメでね、まさに個人と組織が一体となってないとダメだってことですね。だからそれは取りを除かさず大きな会社でその他大勢の社員やってる人たちってのはあまり信用されないんだよね。やっぱり自分で何かやってる人以外は信用されないってことですよね。それからやっぱり同時にですね、個人の著作権だとか個人の権利ってすごく尊重されますよね。ピアツーピアなんだから。で個人の事情っていうものもすごく尊重されますから、結果的には多様性がそこに広がっていくわけですね。デジタルトランスフォーメーションというのはどんどんやっていけばですね、ものすごく多様になってくるはずです。特にピアツーピアですからすごく多様になってくるはずで、やっぱそこはネットワーク社会で、誰それを知ってるからそこと付き合えるみたいな、そういうなんかアメーバ的な組織論っていうことでしょうね。それからもう一つ言えることは、特にお金なんかもそうなんだけども、チームの組み方が勝負なんですよ。ピアツーピアというのは必ずしも全員が孤立してるとは限らなくて、やっぱり友達同士がチーム組むっていうことはできるんですね。でこのチームの組み方がポイントだってことなんです。小さい人たちが集まって何か大きな力を出す時のポイントはチームの組み方ですね。だからピアツーピアっていうのは それの先にですね、一人一人が誰とどのようにチームを組むかっていう大きな問題 を抱えてます。やっぱそれは価値観とかですね、いろんなものによってチーム組むんでしょうけども、その人々がどのようにチームを組んでいくのか、このあたりを見ながらですね、やっぱ仕事をするってことは大事なんですね。およそですね、今まで日本の中でやってたような仕事の仕方とはだいぶ違うんだと思うんですね。このあたりのことを考えて、デジタルトランスフォーメーションにを進むことが、これから一番重要な課題だろうと思っております。まあ、ぜひ皆さんもですね、このコロナで動けない中、未来のこともいろいろ考えて、いろいろ仕込みをしていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。デジタルトランスフォーメーションが進展へということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。